マネー、西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエアの津田貴美さん。
こんにちは、アシスタントの若林理香です。ここからの時間はザ・マネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。この時間の日経平均株価ですが 0.64% 下落となっています。213円安 33,326円と、下げ幅やや広げてきているという形ですね。
まあ年内最終はね、年越しのお金持ちたくないということで、うんうん、まあサンタクロースラリーの今渦中なんだけど、あと年明けに営業日ね、
はい、
最初のまあ高い中アノマリー的にはあるんだけど、うん、年内最終日に関してはね、ナスダックとかラッセル2000 の成績やね、
はい、
過去何だ23年間で17敗みたいな感じなんで、まあ、あんまり年越し一旦利食いしたいっていう人はいるからね、まあ、あれなんですけど、まあ来年の話ばっか最近聞かれるんだけど、
はい、
もう分からんと。で来年大統領選挙があるんですよ、うん、それが今国家管理相場になってて、もう中央銀行が、市場を運営するみたいな世界に入ってね、まあ、社会主義的な相場になってるんだけど、国家が大きく介入すると。で選挙どっちが勝つんやって、いや誰が出るんですかっていう話で、今日もまたねトランプがね、コロラドについてなんか立候補できるできないとか言って、まあ、トランプは最高裁までやるらしいんだけど、まあ、その結果も分かんないし、
はい、
バイデンさんもねあと4年できるんかいと。いや日本の未来にとっては、このままバイデンにやってもらった方がいいかもわからないんですよね、もしかしたら、
うん、
いやアメリカがもう自滅していって、まあ、バイデン次の4年やったらアメリカもう最悪ですから、うん、でまあ結局そういう政治的国家管理的な相場をね、まあ、やっとる中で、まあ、民主党もね永久政権作るために今移民の問題がそこら中で不法流入で問題になってるけど、あれはね民主党の永久政権を作るためにアメリカが意図的にやっとることですから、移民バンバン入れて全部民主党じゃないですか。でそういう政権を作ろうとしてやってることなんだけど、もう持たなくなってきたと、ニューヨークもねどこもね、だからまあシカゴもどこも持たないという中でね、まあなんとか選挙に勝とうとして相場だけは高くしておかないといけないと。ただ経済はねなんかパンデミックの時に近づいてきてるみたいな話もある一方で、クリスマス商戦はまだ良かったと、とインフレもどうなるか分かんないと、まあ、非常にね、まあジェットコースター相場みたいに荒れるんじゃないかなと私は思ってるんですけどね。
そして津田さん、為替の方ですが、まあ、参加者も年末で限られているということもあるんでしょうか。ドル円は一時140円台の前半まで来ましたよね。
まあ、これはドル売りというのは前回の FOMC でですね、まあ、パウエルピボットということで当然の成り行きで、3月、来年の3月はもう今のところ OIS でいうともうほぼ 100% ほぼまあ決め打ちみたいな感じで
来ますけど、ね、なんか動くみたいな意欲的な発言されてるんで、
まあ、ただ前回経団連ではですね同じように春闘を見てからという話もあってですね、
だからなんか その後またね、いやそれを待たないでもやるようなことを言い出したと、うん、でねあれね、この前上田さんチャレンジングって言っとったじゃないですか。まああれはね英語の意味が分かってないだとかなんだとか、まあそういうチャレンジするっちゅう話じゃないんだっちゅう、話もある一方で、あれはねこの前の日銀の会合ってね、政府のね、大臣が参加したんです。これまで参加してなかったの、まあ、誰とは言いませんけど、ということは岸田さんが意図的に送り込んで日銀の会合に、ね、政治家を利上げをやめろというようなチャチャが入ったんじゃないかという話も、まあ、噂としてはあるわけです、まあ、本当のことはどうか知りませんよ私も。だから、まあ、結局は岸田さん元気じゃないですか、今支持率ガンガン下がってるけど満面の笑みをたたいてね、やめる気はないと。これはアメリカ大使館がまだ岸田で行くということを言ってるから元気なんですよ。だからそこから見せられたら交代になるんだけど、まあそういうことでね、政治の季節がやってきたかと。私は政治の話なんか本来一切したくねえと、
はい、ね、ただね選挙イヤーと言いますか、
ろくでもない世界なんで関わりたくねえということなんですけど、まあ相場的にもね その政治的な、要因がねこれからだんだん高まってくるということで、うん、まあ、津田さんで上田さんは利上げするんですか
果たしてマイナス金利からゼロに、変えるだけで利上げと言うんでしょうか
0.1% するじゃん利上げ、
まあ、0.1% 、まあ、世界の標準は 0.25 とすればですねもう本当にどれだけ抑えるのかという話ですけど、い
やその後 0.1% 刻みで利上げしとったら一番面白いんですよ。わかりますか。ゼロに戻して次は 0.1% 次は 0.2% と
箱根駅伝でいうと待ってるな。いつも例えますけど今年来年は100回目ですけど、まさに真逆というかどう走るのかという感じになりますけどね、
どうなるのかそのあたりもこの後伺っていこうと思います。ドル円現在は141円の3132という水準です。この番組 YouTube でも同時配信中です。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
ポッドキャストで配信中の番組、高井博明と
横川楓の
お金の話。
資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。
楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。
ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中。
ぜひ聞いてください。
こんにちは、レイモン・メリマンです。
音声コンテンツメリマン2024年大予測は好評発売中。レイモンド・メリマン氏が先生学と独自のサイクル理論で2024年マーケット、米大統領選挙などを予測。価格は送料別で税込み6600円。書籍フォーキャスト2024も同時発売。お申し込みはインターネットまたは 03-3595-4730 ラジオ日経まで。
マーケットサイン。
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア見ておきます。ドル円が141円の3334、ユーロ円が156円の3340、ユーロドルが 1.10 の6164での推移となっています。ではここから今週の為替市場の振り返りポイントについて津田さんお願いします。
は
い、
まあ、振り返りする前にすいません、今年は、まあ、あと今日残すところ1営業日、まあ、今日大納会ということで、
はい、
大納会にはWBC の侍ジャパンの前監督の栗山さんが来られるみたいで、打賞されるみたいで、
はい、
まあ、一時2016年でしたか、大納会にくまモンが来た時にはびっくりして、いやいや熊が来たぞということで言われてびっくりしましたけど、まあ、それをなんとなく思い出しましたけど、まあ、今年はですね、もう本当に少ないというか、いつもの通勤電車も閑散ということで、ここの虎ノ門も人はいなくてですね、
今日は空いてるけど、もう仕事納めの人がね多くて、あれだけど、もう今日出社してない人多いんだけど、それまでの東京のどこ行っても混み方、電車から街の中からなんでこんなに人がいるの
と、お店もいっぱいでしたね、忘年会も、
まあ、コロナ明けてから、まあ、新幹線なり飛行機なり本当にいっぱいでしたから、
すごいよね今年。
だから、まあ、東京では人いないですけどですね、やっぱり帰省してるのでいろいろいっぱいだと思うんですよね。なので、自宅とか帰省先とか、あとは温泉なんかでこの YouTube とかラジオ聞いてらっしゃる方が多いかと思うんですけど、
はい、
で、まあ、まず、23年、まあ、先週というかですね、23年いっぱいちょっと見ていきたいなということで、丸一番、対円通貨の指数チャート見ていくとですね、まあ、上げ下げ浮き沈みあるにせよですね、基本的にはやはり円安の1年だったなと、うん、で、まあ、1月のところへこんだところっていうのはですね、まあ、前総裁の黒田さん、
はい、
まあ、黒田サプライズということでその影響を受けて1月安、うん、まあ、当然西山さんがいつも言う恵比寿天井もとなったと思うんですけど、
恵比寿天井は関係ない
で3月の下げたところは欧米金融不安だったり、
今年って恵比寿天井だったの、
まあ、この1月の動き見るとですね、その前から、まあ、CPI ショックであったりですね、黒田サプライズがあったりっていうその前段階があったの で、
うん、
でちょっと戻してまだしたということですから、うん、まあ概ね恵比寿天井で3月に欧米金融不安があって、10月は当局の介入の警戒とかあったり、足元では、上田チャレンジングショックっていうのもあったり、うん、ということがありますけど、まあ、基本的には、右肩上がりと。で、最近、まあ、足元ではこの赤色のドル円、米ドル円がですね、下げてきたと。まあ、言うなれば最下位に落ちてきたというところなんですけど、まあ、これはドル安主体の、動きと。 でドル安だから他の通貨、例えばオージーなりキウイなりっていうのはですね、ストレート通貨で上げてるので、ドル円の動きから勘案してもですね、ストレートが強いということで上に向か、ちょっと向いてるというところがあるんですが、やっぱりドル円は今弱いと、ちょっとやっぱり1月以降もドル円は注意したいなというのがあります。でその大元になってるのが丸2番、まあ、主要中銀の金融政策見通しということで OIS、 あくまでこれ確率といいますか、まあ、50% 以上ということですから何とも言えないんですけど、まあ、FRB は3月の、会合での利上げがほぼこれは 100% というふうに見ているんですね、市場は。
本当にやるの
本当かなという感じがしますけどで5月にこれ、まあ、200% ということは3月に利上げして5月も利上げと、まあ、2回連続ということの、
でもあんまりこれを織り込みすぎるとね、反動も来るんじゃないですか、ね、これね、
まあ、失望なりっていうことであるので、うん、まあ、この OIS はどっちかというと前倒しって言いますか、
うん、
まあ、前のめりか、その方が強いんですけど、まあ、中央銀行っていうのは基本的には先延ばしっていうのが時間軸政策を取ってきますから、この辺は前すばで見た方がいいと思うんですね。
で、まあ、よほどひどい景気後退になったら分かるけどさ、利下げっていうのもね、
だもう3月 100% っていうのはですね、これはまあま
た
100%年明けてからまた、パウエルさん、が、うん、FOMC の声明文が出てくるんですか、そのあたりでどんな、現地があったのか、この辺も確認する必要があると思います。で ECB は3月に、まあ、7割程度これも利上げを見込んでると。
ECB 利上げすんの？
ECB も3月が一応 0.7 なんですよね。
ラガルドさんのファッションが変わってくるかも分かりませんよ、3月
いろいろ赤系になるかもしれませんが
気合を入れて
まず私もファッションチェックから入りますけど、まあ、ECB もこれもですね、前つばじゃないかな、ちょっと前のみだなという気もしないでもないですけど、一応 OIS ではこんな数字で、 BOE は5月に利上げの予想で、日銀もですね、一応春闘終わった4月に、まあ、5割をちょっと超えたぐらいではありますけど、この辺で動くんではないかというふうな、一応2月28日時点の予想ということで、今日の M2TV のですね、グローバルビューで西田さんがこの辺語ってると思うので、また、見ていただきたいんですけれども、でそうなるとやっぱ気になる1月ということで見てきたのが丸3番、先週に引き続き、月別の平均騰落率表を見ていくとですね、まあ、ニュージーランドドル円というのは基本的には12月、上がりやすい、まあ、当日の維新ということは今日大農家に向けて上げやすいということがありますけど、まあ、株は下げて今、大変通貨もそんなに元気はないと。ただ1月はですね、サンタクロースが去った後には熊が出てくると
なるほど
いうことで、私が言う前に言うのをやめていただいてそうですね、まあ、ドル円が、調べるとですね、過去20年の平均騰、落率を見るとマイナス 0.65%、 過去10年でいうとマイナス 1% を超えてきてると。で陽線引きを勝ち、陰線引きを負けとすると、過去20年では7勝13敗、まあ、陽線確率は3割5分、で過去10年でいうと3割ということは7割方は陰線ということなので、やっぱり1月はですね下げやすい、まあ、言うのは円高になりやすいというふうに見た方がいいかもしれません。で日米の株価見てもどうかというと、これもですね、まあ、1月は下げやすい、熊が出やすいと。でニューヨークダウ見てもですね、平均はマイナス20年でマイナス 0.47%、 勝敗は 10勝10敗、まあ、ニューヨークダウとか S&P とか、ナスダックなんか、まあ、右肩上がりの商品というふうに見ていいと思うんですけど、1月は、まあ、あまり分が良くないというところは注意と、まあ、過去10年ではですね、6割方陰性になっているというのもあります。
過去200年見ると1月ってまだ高いんだけどね、ま
あ、1月効果っていうのは基本的には12月1回、まあ、税金対策でいったものが1月に返ってくるってことで強いと言われてましたけれども、過去20年ぐらいのデータでいうとやっぱ弱くなってるんですよね。なので、鬼門の1月、来週は恵比寿天井というふうに見ていただいてもいいかなと。今年は11終わったらあれですね、13日が新春セミナーですから、
はい、
まあ、このあたりでもちょっとマーケットの動く可能性、まあ、1月第2週って結構動きますからね、この辺は注意したいなと。で丸5番、大円通貨、等々の主要通貨ペアのシーズナル見てもですね、まあ、これはもう左上から見るとニュージーランドドル円、人の下がドル円、基本的にはユーロ円、OG 円、カナダドル円、これも1月はやっぱり下げやすいと、
はい、
で右下にあるのが円のインデックス、つまり円は上がりやすいということですから、まあ、繰り返しながら1月は円高になりやすい、で株安になりやすい、
はい、
まあ、リスクオフになりやすいというふうに考えた方がいいかなと。で、丸6番、これも毎年、まあ、M2TV なりラジオでも紹介してますけど、1月はショック相場とか事件っていうのは結構起きやすいと。まあ、2014年だったらアルゼンチンショックとかですね、この辺はトルコリラなんかも大きく反応したというのもありました。まあ、チャイナショックなり、記憶に新しいのが2019年の1月、フラッシュクラッシュ、これはアップルショックというふうに言われて、まあ、日本時間でいうと1月3日でしたか、 ちょうど箱根駅伝のさあ袋を見ようかっていう時にえらい連絡が来て、何かなと思ったら朝の7時台にドカーンと下げたというのがありました。で、今年のカレンダー、今年というか来年のカレンダーから見たらスタートがオセアニアとか東京ですから、
はい、
まあ、それほどこんなに大きく動くっていうふうな予想はですねしにくいとは思うんですが、まだ何があるかわからないと、うん、まあ、今日で、欧米市場も一応年内終わって、で2日スタートということですから、まあ、このあたり一応注意をしながら見ていただければなというふうに思います。ただ、まあ、来年の1月でやっぱり用心しなければいけないなというのは台湾の総統選挙、
うん、
まあ、与党が今のところは、優勢と、うん、そうなると、まあ、黙ってないのが大陸ということで、まあ、選挙妨害の、工作をしてくるんじゃないかとか、あとは軍事演習なんかしてくるんじゃないかとかいうことの、うん、まあ、いわゆる台湾有事、
はい、
この辺もですね前後で、気をつけなければいけないと、
うん、
で1月になると共和党大会が始まってくるということで、やっぱ選挙戦、まあ、下からスタートしていくと、で1月23日なんかにはニューハンプシャーで予備選があるということですから、うん、このあたりはやっぱり注意かなというふうに思います。で1月のその鬼門の1月相場、これ7番 M2TV で昨日、最終の収録を、23年の最終の収録をしているので、よかったら見ていただければなというふうに思います。でちょっと細かく見ていくと丸8番、まあ、日足で見てもしょうがないんで週足で今日は見ていくとですね、うん、これがドル円の週足の複合チャートでいうと、まあ、結論から言うと今のところは下値もしっかり上値も抑えられているという横ばい、まあ、上下圧力拮抗のレンジ相場、ただ、この52週移動平均線というのが約1年間の参加者の平均コスト、うん、これが大体140円なんですね。これが26週 MA の例えばマイナスボリンジャーのマイナス2シグマとか雲の可変である先行2スパンとか、大体このあたりが140円で集中していると。
なるほど。
いうこと
だから切ってくると嫌な感じになる、
まあ、ここを切るとです景色が変わるといいますか、フェーズ転換のポイントになる可能性があると、地高スパンも逆転すると、まあ、すぐにっていうわけじゃないですけど、やはり、じりじりと下に向いてきているので、もしかしたらフラッシュクラッシュ的な動きがあれば刹那的に下回る可能性も十分あり得るということですから、この140円というのはやっぱ意識して動いていくなと。一応大予想で私がですね年間レンジで予想したのがドル円が125円から149円なんですね、
はい、
で上は150円まで当然あり得るんですけど、まあ、150円手前ということの一応思惑として149としたんですが、まあ、繰り返しながら140円というのは大事な分水嶺というふうに見てもらっていいかなと。で丸9番ユーロドル、ユーロドルはですね対してやはりちょっと強くなってきて、それでもレンジ相場の一環であると、西山さんもですね前回セミナーでもおっしゃっていただきましたけど、日足見たらトレンド出てるけれども、うん、週足見たらどうかと、うん、やっぱりレンジが多いんですね、うん、レンジの中枠内での上げ下げと、でユーロドルでいうとレンジ内での今上値トライというふうに考えていいかなと。でポイントは52週移動平均線の 1.08 ぐらい、これを超えてきてます。で足元では 1.1 も超えてきてるということは、前回高値のだいたい 1.13 ぐらい、これは目指してくる可能性も十分あり得ると。で下は、まあ1.05、つまりプラスマイナス2シグマぐらい、まあ、レンジ相場の今は上げの一端で地高スパンが上抜けするかどうか、このあたりがポイントというふうに見てもらえればいいと思います、うん、でドル円ユーロドルときたら丸10番ユーロ円、まあ、ユーロ円は当社でもですねやっぱり、ポジション持ってる方が多くて、
はい、
まあ、セミナーでもほぼユーロ円のご質問ということだったんですけど、まあ、一旦崩れかけたユーロドル、ユーロ円ですけれども、ちょっと足場固めをして、で今158円っていう26週ということは、これは約 半年間の参加者のコスト158円、まあ、このあたりを目指して動いてきていると。でこれを超えてくれば162円ぐらいまでは十分あり得るというところではあるんですけど、基本的にはですねジグザグということで、まあ横ばいで動いてくるかな、うん、ドル円が安くてユーロドルが強くてという相場がちょっと前半は続くかなと。で下は150ぐらいまで十分あり得るというふうに見ていただければいいかなと。これがユーロ円、
はい。
で、次がですね5ドル円、5ドル円見ていくと、5ドル円はですね結論だけ言うと下値しっかりということで、まあ、100円までのパターンというのはですね相当な、もう少し応援がないと行きづらいかなと思うんですが、95円というのがちょうど下値サポートのライン、割り込んだら92円のミドルぐらいまでは押しがあると思いますけど、下値はしっかりで、上は98円のミドルぐらい、まあ、いわ92円の50から98円50ぐらい、このあたりがコアレンジかなと、
はい。
でニュージーランドドル円見ていくと、まあ、これもですね最終終わってからですね8月末買いなり、10月末買い、もしくは感謝祭買い、この辺の総括もしたいなと思うんですが、まあ、86から91っていうのが、コアレンジ、
はい、
で5ドル円に比べたらニュージーランドドル円の方がしっかりしてるかな、上に向かいやすいかなというふうに見てるので、まあ、この辺は注目いただければなというふうに思います、
はい。
まあ、詳細はまた、丸13番でいうと新春セミナーで、 西山さんとあと明林さん、
はい、
並びに比嘉さんなり、とお話をしたいなというふうに思って、
う
ん、思ってるの で,
そうです、ね、
ちょっと今あの結構人気があってだいぶ申し込みいただいてるんですけど、残席禁止ではありますけど
少し
会場でも、はい、来ていただければなというふうに思いますね。
会場に来れない人はウェブに
見せても、
はい、ご覧いただけますので1月13日の土曜日東海恵比寿を終えて次の次の日ぐらい ね,
そうですね、
13日どうなったのかっていうのもお話できるかと思いますので、
これで3時間ぐらい喋ります
ぜひとも会場にお越しいただけるかウェブ同時セミナーですのでウェブでのお申し込みあのラジオ日経のホームページの方でお申し込みいただけますのでぜひともお申し込みお願いいたします。さてここから西山さんの方からは、
はい、
通貨の物語は大きく変わるというテーマでお話しいただきます。
まあですね130円40円50円とまあわーっと上がってきた相場っていうのはねパウエルがまあインフレは一時的だって言ってたのを一時的じゃないとまあピボットですねそこで転換したとでまあ勝ってやったことのないような 0.5 とか 0.75 刻みの利上げを連発したといやそれはドルも上がるでしょうと、
はい、
もう近年の相場はね金利差だけで説明できるまあ為替っていうのはあの、価格の決定要因っていうのはあの多岐にわたるんで金利差だけで動くってことではないんだけどまあここ近年はもうほとんどね、金利差だけで動いてると、
はい、
でそれで言ったんだけどもう津田さんがさっきおっしゃったようにね来年の3月に 100% 利下げだというの話になったらドルなんか別に買う理由何もないと、ただでさえバイデン政権ですからね危なくてね外貨準備も没収されそうだとあのロシアの外貨準備全部没収してウクライナに使うっつって予算下りないからアメリカ今あのどこの国もウクライナにね金出すのもう嫌だと言い出してでロシアの没収した外貨準備を、
はい
ウクライナに持っていくと勝手に人の金を恐ろしいね、それやったらドルはもう終わるって言われてるんですよ、
はい、
だけどもう金がないからそういうことになってきてるとでまあ結局今までの金融のイロハとか常識を超えたところでねイデオロギーだけで動いてる政権だから、
はい、
何してもおかしくないんですよ。でそういう中で、この、2ページ為替の物語ねナラティブっていうのは大きく変わったんだと。でまあ円相場についてはねまあこれまあ結局金利差でドル安になるだろうと、でよその国もね、利下げとか言っとんだけどアメリカの方が前のめりだからまあドル売ろうっていう話ですよ。でユーロもねポンドも何にも買い材料ないけど、ドル売る相手はそこしかないんで、まあ円もそうだけど、それをやろうというのが今投機筋のあれなんだけど、ちょっと前のめりになりすぎてるんで、年明けはね、また反動で、とにかく10円下げたわけだから、まあジグザグしてもおかしくないんで、ちょっと気をつけたいと。あと今ね、スワップがもうむちゃくちゃなんで、毎年そうなんだけど、年末年始はね、あんまり長いポジション取りたくないっていう人があって、買っても売ってもすぐ、あの反対売買してくる人も多いんでとにかく荒れやすいと。で 板が薄いんでね流動性がないんで、でまああの円相場はねかなりねランダムネスになるだろうと、ちょっとまああの振りながらね今円高に行ってんだけど、結構ジグザグジグザグしながら下げるんで、いわゆるね順張り的なものを、まあ、バズラのいいとこ買ったり売ったりしてると全部ストップロスに引っかかると。で、私はまあ、ストップロスに引っかからないようにシステムを作ってんだけど、ジグザグのね、ノイズを拾わないように作ってんだけど、結構荒れてもおかしくないなと。でね、これはまあ、海外の報道なんだけど、上田さんはね、水曜日に中小企業の賃金交渉を待つ必要がない可能性を示唆し、4月までに十分なデータが出揃う可能性を示唆したと。
はい、
この人ね、1月にやりたいんですよ、ゼロ金利解除だけ本当は、
うん、
でチャレンディングっていうのもね、まあいろんな解釈がされてんだけど、要するに格好悪いから1月にゼロ金利だけ解除、要するに 0.1% の利上げをして、その後は何もしないとね。要するに自分で自主的に判断してるわけじゃないんで、何もしないっていう路線になってたんだけど、それはね、日銀 OB もうるさくて、
はい、
かっこ悪いで、はよ、正常化せえと、 世界で日本だけ何もしてないと中央銀行寝とるんかいという話でね、ただまたどこかから天の声が聞こえてきたのか知らないけど、新藤さん中ね、これ何の大臣だ、経済財政担当省とあんまり馴染みのない、昔竹中平蔵さんがやってて、その時は脚光を浴びとったポストなんだけど、その人が日銀の会合に今まで出てきてなかったのに、前回の会合で出たと。で、上田さんはね、前のめりになってたと思ったら、急に、なんか何もせんみたいなことを言い出して、みんなドン引きになっちゃったの。はい、日銀ウォッチャーも。だけど、それは、上田さんが読み上げたのは、官僚が書いた原稿をそのまま読んだって言われてるの。上田さんの意見じゃない。ということは政治的になんか横やりが入った可能性があると。で、日銀ウォッチャーの人からね、毎週のようにメールが来てまして、はい、どうなるんだって言ったらね、1月か、あるいは4月のどちらかに、ゼロ金利は解除して 0.1% の利上げしたいと。だけど、0.1% 利上げしたところでね、上田さんがインフレファイトガンガンやるなんて私も全然思わないけど、そういうもし日銀利上げなんていうのはもし1月に出てきたら、
サプライズですね。
そうらサプライズになって、海外でもなんだ日銀利上げかみたいな感じで円高になる可能性もあるし、そこで何もなかったら、10円下げた分の揺り戻し、まあ今もう利下げ利下げでね、アメリカはドル売れドル売れでやってるから、ちょっと買い戻しが出てもおかしくないという非常にね、政治的な相場になってきてると。で、その横。まあ CFTC とかね、そんなんでポジション抜けても投機的トレーダー、要するに実需でない投機の人っていうのは必ず買い戻ししますんで、今そのポジション偏っててもそれ利偶か損切るかでポジション手締まってきますんでね、その辺の需給を見なきゃいけないんだけど、今のところはドル弱気一辺倒と、要するにドル安相場だと、はい、いうことで、まあ基本はそうなんだけど、ちょっと荒れてもおかしくないと、上田さんがね、よしやってやるぞと、市場は舐めとるんかいと、わしが、ゼロ金利を解除すんだと。だけどゼロ金利解除しようが YCC 解除しようが、私がね、10年国債の金利が YCC 撤廃しちゃっても 1.5% 以上は絶対許さないと思ってるから、結局何も変わらないんです。うだうだうだうだ言ってね、何もしないと。そうなると焦点はアメリカの金利次第、もう上田さん大体見えてるもん。で、3ページ。これがややこしくてですね、本当に3月 100% 利下げなんかいと、ちょっと前の、これアメリカの金利ね、これ私の、なんだっけ、7つあるシステムのうちの1つの順張りシステムなんだけど、赤がこれまあ下がっとるっていうのは、金利低下。これ金利のチャートですから。で、青いのが金利上昇なんですよ。で、これ週足ですから、まだ金利上昇の私のトレンド認識では、流れは続いてんだけど、はい、どうも金利上昇トレンドは上の標準偏差と ADX の動き見ると、もうピークアウトしてて、はい、今ね、これ下げてんだけど、一応調整相場っていう感じなんですよ。で、これどっち行くか分かんないなと思ってんだけど、私は基本はね、はい、こっから半年ぐらいはアメリカの金利はね、原油が上がらなかったら、地政学で何もなくて原油が上がらなかったら金利は下がっていくんじゃないかと。
一瞬赤いのついてます。
ああ、ごめんごめん、今赤になってんだ、だから、ごめんなさい、今週じゃない、今週赤になって、金利低下トレンドになったんだ、ごめんなさい、調整相場じゃなくて金利低下のトレンドになったと、でこっからガンガンガンガン、もしアメリカのその長期金利が下がっていくようなら、はい、それはまあ、円高になってもおかしくないんだけど、ただね、はい、シグナルは赤に変わったんだけど、上の、この標準偏差のシグナルが強い買いトレンドとか売りトレンドが出ると、灰色になったり、黄色くなったりするんだけど、まだ網目ですから、まあそんなにまだ強いトレンドが、こっからガンガン落ちるっていうのが発生したかどうか、まだ分かんないと。これがね、黄色くなったら ガーッと金利が下がってきてもおかしくないと、その時また皆さんにお伝えしようと。で、まあ、今年一応相場終わったんで軽くね、今ドル安相場なんでタイドルの動きを見ておきたいということで6ページ、4ページ、これちょっと今日長めの日足を持ってきたんですけど、もう今あの円高一直線相場でですね、まあ、振りながらジグザグになりながら下げてて、はい、まあ先ほど言ったようにね、純粋な、まあ、移動平均とかマックDとかそういうあの順張り的なシグナルに従うと、はい、結構間違った、売買シグナルを、拾っちゃうんですよ、うん、でこれはちょっとそういう意味ではちょっと短期的なね上げ下げに過敏に反応しないように作ってんで、まだまあ売りのままということで、今年の相場はね、なんだ、チャートのまあ右端の方なんだけど、いい相場だったなと。もう売り買いがこれはっきりしてるでしょ。赤の時は買い持ち、黄色の時は売り持ちで、まあ間違ったシグナルも出したことはあるんですけど、まあ全然損失的にはでかくないんで、良かったなと。で週足を見るとですね、5ページ、もう津田さんとかまだ良かったのか、良かったってことはないな、チャートの真ん中。日米の、国債市場に政府が介入してきて、アメリカ政府も、あれも、金利固定しちゃったもんで、これ何年間だ？全然動かなかったっていうのが、まあ、2016年以降、2020年までぐらい4年間。これ FX 業者地獄ですよ。
ドル円は動かないものだっていう。
そうそうそう、ね。いつ見ても同じ値段と。で、この時はね、誤ったシグナルも拾ってるんだけど、要するに動いてないんで、はい、やられても壊滅的な損はしないんですよ。で、その前は、円安相場、円高相場がこの赤のね、豪快に上げて豪快に下げると。で、この、失われた4年間がね、為替市場の。終わった後、アメリカが利上げに行ってからは、バーンと上げて、で、その後、ドスーンと落ちて、で、また上げて下げると。まあ、ダブルトップの形になってんで、ちょっとチャート的には注意が必要と。円高、大幅円高もあり得ると。いうことで、まあ、週足も日足もドル円も良かったと。で、ユーロドル。ユーロドルはね、もうちょっと私はダイナミックに動いて欲しかったんですけど、これもまあ、チャートのあの、右端の方が今年の相場なんだけど、はい、悪くない。うん、なんか分かりやすい、上げ下げが分かりやすくて、この前途中売りシグナルが間違ってですね、これはごめんなさいしたんだけど、その後まあ順調に上がってきて、最近ユーロすごい堅調と。で、週足もですね、この私の主力商品、ユーロドルの週足で一番稼いでくれると。為替相場のね、空白の4年間もそれなりにトレンドが、ユーロは発生しとる。日本はね、株も為替市場も介入ばっかするんで、口先含めてね。本当につまらん市場なんですけど、まあ、ユーロはね、それなりにラガルドさんのファッションの影響もありましてですね、はい、派手に動いてるということで。で、私がわけわからないポンド。ポンドドルもいい相場で今年。これユーロと違って、この前のノイズも拾ってなくて、まあ、割と上げ下げが、はっきりしてんだけど、ただし、はい、チャートの左側のダイナミックなね、下げ相場に比べると、その後、なんか、レンジになっちゃったなと、いう感は否めないと、はい。で、ポンドドルの今度は週足。これもユーロと同じく、結構稼いでくれて、私、ポンド相場って大嫌いなんですけど、近年はね、とにかく結構稼いでくれるんで、まあこのポンドドル、ユーロドル、ドル円っていうのは私のポートフォリオにいつでも入ってるということでね。まあ今年は順張りトレーダーにとって為替市場悪くなかったと。まあ去年も悪くないんだけど、今年も悪くなかったということですね。でまあ来年の相場の話はですね、10ページ。今週秋林さんと動画撮りまして、なんかセンセーショナルななんかのサムネになってるんだろう。私がつけてるんじゃないんですよ、俺は。
この後すごいですね。
そうそう、激変だとか暴落だとか、いや、そういう年になってもおかしくないと、 いや、あるレポートによるとね、私のところにこの世の終わりみたいなレポートが来てますし、
はい、
いや、怒っても何にもおかしくないのと私は思ってるんですけど、
はい、
とにかく私は相場的にはね、ここ近年全然、まあ今年もいい相場だったんですけど、世の中はだんだん悪化してる。それは間違いないと。まあ、あの、アメリカ見てるとね、いや、もう、米の黄昏というか、もう、先ほどのロシアの外貨準備没収じゃないけど、もうとんでもないところまでね、追い込まれていって、でね、いや、あいつらは悪いやつだなと、人の金勝手にね、よその国の自分らが起こした戦争に使っちゃうんですよ。これで、イギリスなんて、オルガリヒの今資産、しらーっと没収してるんですよ。あれも全部取られちゃったの。いやいやいや、日本のテレビとかマスコミとかどこも報道しとらんやないかと。いうくらいね、もうテレビだとか新聞だとかそんなもんね、我々のこのラジオも含めてですよ、自分。聞いてても何が真実なのか、さっぱりわからんちゅう世の中がやってきてると。まさにジョージ・オーウェルの1984の時代が来たなと。いう感触を持ってるんですけどね、
はい、さて2023年の大納会を迎えた29日の東京株式市場終わり値は、日経平均株価終わり値は75円45銭安い 33,464 円17銭で下落して終えました。この後詳しく伺っていきます。
むちゃくちゃ戻して
る。そうですね、始まってすぐは200円以上下げてたんですけど、下げ幅縮めて終えたということです。以上、マーケットサインのコーナーでした。
新年1月13日土曜日午後1時からラジオ日経マネースクエア共催2024年新春セミナーを開催します。ゲスト講師は東端リサーチ加藤いずるさんと現役ファンドマネージャー西山幸四郎さん、マネースクエアからも総勢6名が登壇します。このセミナーは会場リアル参加と YouTube ライブ観覧のどちらでもご参加できます。会場は東京メトロ都営地下鉄日本橋駅直結コングレスクエア日本橋です。お申し込みはオンライン限定。ラジオ日経ウェブサイトイベント一覧にある1月13日セミナーページからリアル参加、YouTube ライブ観覧のうちご希望する参加方法のボタンをクリックしてお申し込みください。リアル参加に先着200名様、YouTube ライブ観覧に先着1000名様を無料ご招待します。締め切りは新年1月11日木曜日夕方5時。当選者には参加に必要な情報をメールでお送りします。
トゥデイズマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきます。鎌田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大納会を迎えて日経平均株価、下げ幅やや縮めて75円安と 33,464 円で終えて、年間の上げ幅としては7369円。
7369円ですか、はい、
もう上げましたね、今年はね。
1989年の時が8756円高だったということで、それ以来の大きさとなった。
まあ、でもこういうのってどうなんですか、率で見た方がいいんじゃないですか。毎年毎年ほら株価の水準が違うじゃないですか。
年間で 28% の上昇、
ね、28% ですか、はい、28%、
28% も上がったら十分です。だってバフェット指数は89年12月超えたんでしょ、日本、
はい、10年ぶりの大きさということですね、この年間上昇率は、はい、
これですね。ただですね、日経平均は1月から6月までの6ヶ月で 27.1% 上げてるんですよ。それで1年間で 28% ですから。
仏様、仏様、バフェット様で4月5月に上げただけと。
これはでも覚えとかないといけませんよね。前半でほとんど勝っている。ですから、大谷選手などは後半、1ヶ月ぐらい出なかったけれども、うん、すごい成績を残したじゃないですか。あれちょっと違うな、うん、今の例えっていうのはちょっと例えが違いますけど、ただ前半でほとんど上げた、前半でほとんど上げて、あとはもう33,500円と35,000円の間の3,000円の完全な持ち合い、最後の下半期、これがもう完全な持ち合い
だった。それでもなんで後半上がらなかったんですか。
これは息切れですね、息切れ。
あれは4月5月にやりすぎたんです。
それとともに、これは アメリカの市場の方が非常に強くなった。そしてお金が、日本の市場で活躍していたお金が、アメリカの IT 株などがやっぱり11月、12月が、などがすごく上がりましたよね。で今日これ用意してきたんですけど、その日経平均は 28% 高、はい、でトピックスはだいたい 25% ぐらい上がってるんですよ。日経25、
トピックスが負けたんだ、日経に。
トピックスの方が負けてんですよ。
なんか私のイメージで言うと、そっちの方が上がってそうな気がしたんだ。
やっぱり半導体製造装置上げましたよね。これ半導体製造装置はやはり日経平均への影響が極めて大きいというところですよね。でナスダックとニューヨークダウはどのぐらい上げたのかって言って、ちょっとまだアメリカは1日だけ残ってるんですけど、1日だけ残ってるんですけども、昨日の終値でそんなにびっくりすること変わらないでしょうかね。これ調べてみましたら、ナスダック指数、脇林さん、1年間のナスダック指数の上昇率、はい、ヒントは日経平均は 28%、それより大きいです。は
い、大きい
大きいんです。大きい大きい大きいんです。
40% ぐらい。
40%。大体近いですけど、44% 上げました。ナスダック。で、じゃあ、ヤギちゃん、ヤギちゃん、ワケバヤさん、ワケバヤさん、ワケバヤさん、ニューヨークダウはどのぐらい上げたでしょうか、はい、これはヒントなし。ニューヨークダウは1年間で、まあ、昨日までで1年間。
ダウは、
ね、ナスダックは44。
10% ぐらい。
お、すごい。うん、もうバッチリですね。だいたいそういう時少しボケてほしいんですけどね。まあ、13.7% 上昇。13.7% 上昇。だから、もう、これ違いがすごいですよね。だから今年のキーワードっていうのはやっぱり、金利の低下による IT 株の PR 拡大。これがやはりテーマになったということですが、
ね、普通はね、鎌田さん、我々、まあ、古い人間ですけど、うん、3市場ナスダックダウ SP あったら高値更新するや全部同じ日で安値も同じ日中風にならないと、なんかダウだけ上がって今度はどっちかが安いとかね、うん、ナスダック上がってるけどラッセル安いとか、なんかちょっといびつな相場ですよね。
まさにおっしゃる通りだと思います。いびつな相場、そしてお金がかなり投機心というんでしょうか、それがベースになっているように見えますね。
もう完全にそうですね、強欲の塊と、そうそう、
上がってるものに対してそこに、よし、ここでは稼がなければいけないと。
年末にもナンシーペロスさんがね、日本円で6億円も、NVIDIA のオプション取引してると。
そう、オプションも6億円ですか。そう、オプション
も
6億円、
もうあの人私服を肥やすのに必死ですからね。あの世まで持っていけないと思うんだけど。
で今ご指摘のように、その一つそれを象徴するものは何かっていうと、グロース株市場指数っていうのがあります。グロース株の市場、グロース市場、これ昔のマザーズ市場ですね、はい、東証にはプライム市場があって、それからスタンダード市場があって、でそこにもまだ行けないっていうところに、グロース市場というのがありますね、
はい、
このグロース市場はこれ1年間で 4% も下がってるんですよ。
これナスダックとえらい違いじゃないですか。
だから下がってるんですよ、 4% 下がってるんですよ、グロース市場。
アメリカはグロースが上がってるんでしょう
か。だから僕いつも言ってるのは、グロース株っていうのはもうこれ定義付ければ PBR や PER の高い株なんですよ。ね。それが、
割高な株ってことです。
要は、東証のインデックスなどでもトピックス、グロースインデックスとバリューインデックスに分かれていて、それ PBR で半分に分けてるんですよ。で、ただ、東証のグロース市場っていうのは、別に成長しないような、もう、ようやく上場しているような会社がいっぱいあるような、そういう市場なんですよ。だから僕はこれは、かぶっちゃって、説明が難しくなっちゃうから、うん、昔のマザーズ市場、はあ、デベロッピング市場にすればいいんじゃないかと僕は思ってるんですよ。
まあ、ゾンビ市場とかね。
それはちょっと違います。発展するっていう
感じ。自転車操業の会社ばかりだからと思って
る。ね、新興市場ってことですもんね。
それが、まあ、結構、だから僕はこの、ね、捉え方としては、やっぱり、こういうことはダメだと。結局、
ね、そういう会社ってね、金利が上がったら終わりなんですよ、
はい、
借り換えできませんから、あるいはできてもむちゃくちゃ高い金利要求されるじゃないですか、うん、 だから私はね、日本の国はね、ベンチャーなんか育てる気全くないと思ってるんです、うん、何かっつったら LLC と LLP ができた時に、合同会社とかね、日本でいうアメリカはマイクロソフトでも創業者アマゾンでも10年間いくら稼いでも無税なんですよ、スタートアップ企業は。日本はそれ導入しますって持ってきて、株式会社と何も変わらんじゃないかと。
そうなんですが、うん、
解散コストが安いだけ、株式会社と比べ、会社を潰す時のコストが安いっちゅうだけ。
企業の新人代謝っていうのは必要なんで、こういう市場は必要かと思うんですけれども、もちろんだからやはり本腰を入れて本当将来のために考えなければいけないでしょうね。だから今週、ここはやっぱり今年グローバルな投機資金ですとか、いっぱい大型株を買って上がった株はいっぱいあったわけですけれども、まあすごく歴然とそのグロース市場指数が1年前に対してマイナスだったということは、
3年連続の下落ってことみたいですね。
これはしっかり覚えておかなければいけませんよね。これは本当に
その差がアメリカとははっきり出た。
だってこのグロース市場指数って今891ポイントなんですけど、もともとプライム市場とスタンダード市場とグロース市場で始まった時の最初が1000なんですよ、はい、それでグロース市場指数は今891、はい、でプライム市場指数を見ると、1217、はい、つまり1000万円だったものが片方は900万円割って片方は1200万円になってるんですよ、だから全然違う。まあ、大型株の方が強い、これはやっぱりそんなに変わんないって考えた方が無難かなというふうに思ってます。
今後も、
しっかりした会社の方をやっぱりNISAの運用ですとかで考えても、やはり安定性のある、配当金をしっかり払い続ける力のある株、これらに、まあ、投資するっていうような、そこが基本になるかと思いますね。
新NISAもね、もう始まってるんですもんね。
はい、そうです、昨日の売買分からもう新NISA活用してますね、
そういった個人の資金なんていうのもね、はい、入ってくるのかなというところですが、そうどういうところに入ってくるのかっていうのこれから選別が始まるとは思うんですが、はい、ここからじゃあ来週、もう来週この番組しっかりあるんですもんね、1月の5日
もちろんでございます、ね、株式市場は4日から始まります。
はい、
これもうね、来週もいきなり、すごく関心を持った経済指標ですとか ね、
3
日4日5日と、その3日はジョルツって呼ばれる求人調査ですよね、はい、で4日がADP の調査、これも雇用調査、そして労働省の調査と3日続けて、はい、でこれすごく大事なところです、僕は金利の利下げするっていう見通しはそんなに簡単にこれで変わんないと思うんですよ、
はい、
でもこれから先マーケットの方で弱い経済指標や弱い雇用指標、求人がどんと落ちてるぞとか、そういう数字が出てきたときに、あら、企業投資がすごく萎縮している、
はい、
だから人の採用も抑えてる、じゃあ景気がちょっともっと、24年は低く見なきゃいけないんじゃないか、この発想で株価にネガティブな影響が現れるかどうか、ここを見極める上で非常に重要だと考えてます、
はい、そのあたり雇用統計など出て、もう3月にも利下げっていう話が、ね、結構織り込まれてきている中で、はい、その数字が果たして弱いのか強いのか、ね、ちょっとでも強いとまたその見通しが変わってくるのかどうか。
利下げを織り込んで上げてきたってことは、利下げが効かなくなるっていうことになってくる可能性ありますから、
はい、
そうすると、利下げしても企業収益が高いぞっていう形で、株の魅力を提示できるのかどうか、ここが必要になりますね、これ。
そうですね、年初もう2日からアメリカ市場は動いてるわけですから、ちょっと休んでる暇、今年はね、はい、今年の年末年始にかけては忙しい感じがしますね。
まあ毎年同じですけどね。
まあ1月4日の大発会の午前4時30分ぐらいから仕事を始めればいいんじゃないですかね。
1月はね、2週目からなんですよ。まともに人が動いてくるのはアメリカもそうですけど、
まあでも雇用統計とかちょっとね、見逃せないのが出てきますからね、5日から。
なんかまあそうなんですけどね、はい、流動性がいまいち不足しとるかなと。もう為替のスワップなんかもむちゃくちゃで、まあ1週目までまともなレートなんか出ないんですから、
はい、
だからあれカバーとかもね、取るの大変なんですよ、年末年始は。本当は為替もね、
ということで、まあ、日経平均は大納会では75円安で終えたということで、はい、来年の見通し、鎌田さんはどんな年に辰巳天井なんて言いますけど、どういうふうに見てますか？
あまりにもでも干支で見るにはサンプルが少なすぎるんじゃないかなと思います。何でも72年前の辰巳の時に、辰年の時には朝鮮戦争の後に、はい、株価が 2倍ぐらいになったそうですけれどもね。
朝鮮特需ですよね。
72年前のそうなったから、朝鮮戦争そうなったから今回どうなるかっていうようなことにはならないんでしょうけど、はい、もう一言で言うと、僕は今若い方々ですとか、それから高齢者から大体壮年層への資金移動といったものが今歴史的に続いていくというような、そういう状況の中で、はい、その方々が日本株を買うということを考えると、日本株は下がりにくい、3万円をもしも割るような場面があったら、ぜひ買いたい、それが今のメッセージになります。
鎌田さんがもっと日本株の専門家なんだけど、旗振ってくれないと今の若い人たちみんなニーサでも米株ばかやっとるじゃん。
でもやっぱりね、得するっていうことが必要になりますからね。本当に買うエントリーの位置っていうのはやっぱり考えていくっていうのは重要だと思いますね、
はい、鎌田さんはそこの会話を待ってるわけですか？
そのあたりは引きつけて、やはり自分の固有に注目しているような企業の価値のある値段まで、降りてくるのを待つということが、これからの投資においては、まあ、これはもう私の立場では一般論になってしまいますけれども、それが大切なことだと考えております。
ということで、今年も鎌田さんいろいろありがとうございました。来年もよろしくお願いします。ここまで鎌田新一記者でした。それではここでラジオ日経年末恒例日経平均株価当てクイズの結果を発表いたします。このクイズは今日大納会の終値を予想するもので、実際の日経平均株価終値は 33,464 円17銭に、最も近かったのは広島県にお住まいのイニシャル MM さん、その差わずかプラス10円99銭だったということで、予想が、とても近かったのが広島県お住まいのイニシャル MM さん。ニアピン賞の景品はアマゾンギフト券1万円分ということですので、おめでとうございます MM さん。 MM さんの予想は 33,475 円16銭だったということで、近いですね。その他抽選でラジオ日経特製クオカード500円分が当たるプレゼントの当選者は商品の発送をもって返させていただきます。今年もたくさんのご応募ありがとうございました。ではマーケットを簡単に振り返っておきます。日経平均株価は75円45銭安い 33,464 円17銭。安いところは 33,305 円17銭。高いところで 33,652 円71銭がありました。トピックスは 4.37 ポイントのプラス 2366.39 ポイント。そして東証グロース市場250指数はマイナス 1.09 ポイントで 706.41 ポイントとなっています。そしてプライム市場全体の商いです。固まりました売買高が12億8510万株、売買代金は3兆818億9600万円、3兆円に乗せて終えています。そして値上がり銘柄数プライム市場全体の 63.3%、 1050銘柄、値下がり銘柄数が全体の 32.8%、 544銘柄。そして変わらずが64銘柄となっています。商品指標も見ておきます。直近の国内の金先物が9400 1グラムあたり9422円42円安 0.44% の下落です。直近の東京原油先物は1キロリットルあたり66,440円、1820円安で 2.66% の下落となっています。ではここからは今週のアメリカ市場について西山さんからです。
はい、まあ為替相場の方も一通り動きを見たんで、株の方も確認しておきたいと、はい、で今、言った、鎌田さん言われてたニューヨークダウの、チャートなんですけど、 これしょうもない相場で。いや悪くないんですよ。私はね、このニューヨークダウが、私のシステム使ってる人でね、はい、SP500 と、なんだ、ナスダック100はすごく儲かるのに、このニューヨークダウはあんまり儲かりませんなっていう話をセミナーとかで言われて、いや、これはもう銘柄入れ替えがもう頻繁に行われてて、有料株30銘柄のあれなんで、下げる時も緩慢だし、で、なんかあんま下げないんで上がらないみたいなね。まあこれ、横一線じゃないんですか。
トラリピでは完璧ですよ、これ。
あ、そうだね。で、うだうだうだうだやっとるだけ。しょうもない相場。
眠たない相場。
で、この年末に何を目覚めたか、いきなり、電車道相場になりまして、急騰したと。だけどさっきの話でいくとね、ニューヨークダウ最近なんか強いなと思ってる人多いと思うんだけど、10% しか上げとらんのかいと。まあ話にならんと。まあだからこんなもんはね、やってもポートフォリオにまあ一応入れてんだけど、ほとんどやってないに等しい、小さいポジションしか持ってないと。で、これが日足でね、で週足の方を見ると、まあ悪くない。これまあほとんど買いトレンドで、一旦まあ真ん中にドーンと落ちとるところがありますけど、まあどう言ったらいいのかな。まあ2019年のまあこれはコロナショックの時に落ちただけで、まあずーっと来てんだけど、この週足見ても、ここ近年の相場っていうのはジグザグの揉み合いが多くてですね、今ちょこんと上上がってるんだけど、まああんまりビューティフルなチャートじゃないなというのが私のね、感触であると。で、まあアメリカの、株式市場を代表する指数は次の14ページの S&P500 なんですね。ファンドマネージャーの成績も S&P より上回ってるかどうかっていうのが成績の基準になってますから。だからアメリカの会社って面白いと思うのは、私はね、こんなバカな話があるのかと昔思ってたんだけど、はい、SP500 が例えばですよ、今年 50% 下がったと、半年になったと仮にですよ、で私のポートフォリオはアメリカ株のマイナス 30% だったと、よくやったとお前とね、S&P のインデックス買ってたら 50% 損してるのに、お前は30%、マイナス 30% かと、3割やられて済んでると、優秀なファンドマネージャーだって言われるんですよ。だけど、絶対医学で損しとるのにね、どっちに3割もやられとるのに、何が優秀なんだよと。言うんだけど、まあそういう、これがベンチマークになって、だからこれが上がってくると、ファンドマネージャーっていうのは、クビになるのを恐れて、みんな買い、もう遅れて、買いでついてくるんですよ。 SP に負けたら大変なことになるというね、脅迫観念で相場やってるのはアメリカのファンドマネージャーだから乗り遅れるんだと、そのFOMOっていう運動が出てくるわけですね。で、S&P の週足はどうかというと、まあ今年も上げたんだけど、これね、皆さんよーくこの週足見ると、このね、チャートの右側の方に電車道相場、もう斜め45度以上の角度で上げとる買いトレンドがあったじゃないですか、チャート真っ赤っかの。ここの買い文字っていうのはむちゃくちゃ儲かったわけですよ。で、その後、売りトレンドになって、買いトレンドになって、まあ、シグナルがちょこちょこ変わってんだけど、要するにね、おおむね、今年と去年のアメリカの相場って、横ばいの、まあ、レンジっちゃレンジなんですよ。だから、SP だけまだね、2000、なんだっけ、21年のね、高値を抜いてないけど、もうまあ、もうちょっとですけどね。はい、要するに、高値トライしとっただけで、前の。何にも、その前は下がって上がって下がって上がってやっとるだけで、なんか、そんな強い相場じゃないというのが、週足を見るとわかる。で、いや、そんなことあるかと。次のね、ナスダックの日足見てもらうと、これが一番稼いでくれるんですね。とにかくよく動くと。まあ、7銘柄が動いてるだけですけど、あと、まあ、SP500 もそうですけど、SP493 銘柄ほとんど関係ないと。で、ナスダック100もそうなんですね。で、これ見てると、まあ、ナスダック100も今年は売りシグナルがちょっと若干、間違いのシグナルを拾ってくれたりしてですね、まあ、いう場面もあったんだけど、まあ、なんか最後にようやく鋭角的に上げて、なんとか格好がついてるだけで、次の17ページ。 週足見るとね、なんかあんまり私は良くないなっていう印象を持ってて、で前の高値をね抜いたんだけど、そうすると青天井じゃないですか普通、だから上に相場がブレイクアウトしたんでね、これから買いやっていう人もいるんだけど、私はね全然そんな気がしなくて、高値抜くまではね買っていけるんだけど、青天になっちゃうともういつ大天井売ってもおかしくないっていう考え方なんですよ。よりどころがない、これ。いやだから7000、どこまで上がるんだっていうよりどころがなくなってね、不安定化するんじゃないかと。で私の大きな感触はね、今日本の国家がね、資産倍増だと、はい、ね、株をやったことない、岸田さんが旗振っていきなり何が起こったんだと、いや資産倍増って給料上げてくるよとね、わけばやしさん の、 給料は入社後平行線だと30年間、給料を上げないと株式投資できないじゃないかと。だから可処分所得がないからニーサって 15% しか、こんなに株のハードルを下げてるのにいかないんですよ。誰もね、国民で、金がないと。給料を上げてくるやと。で、大体非正規がもう半分になっちゃってますから余計に、金がないという世の中に来たわけです。で、諸外国はこの30年間給料上がっとるんで株式投資ができると。だからまあ上がってくんだけど、私はねそれでもですよ、18ページアメリカの株ってなんだっつったらね、1980年代のボルカーのこの短期金利 20% FF レート 20% にしたと、政策金利を。で長期は 17% まで上がったんでね、これ面白いんだけど、このシグナル通りやってたら儲かるんですよ、はい、でいやそんなこと言ったらダメだ、儲かることもあるとね、必ず相場は儲かるなんてことはないんだけど、で今売りシグナルが点灯してるんだけどね、そっからずっと落ちてってきとるんだけど、これ月足ですから、これね、このチャートって面白いの、株式時代の株式投資、あるいは米国経済のいい時期、いい時期って何って、ディスインフレ、インフレが なかってディスインフレの時代 でグローバリゼーションの時代だったの。でアメリカはね、製造業なんかやったってもう食えないから、中国だとかベトナムだとかなんだかにもう安いとこに作らして、で自分らは IT と金融だけで儲けるということを何十年もやってきたんだ。製造業がなくなっちゃった国なんですよ今。でこのディスインフレ時代はおおむね誰がやっても株式投資は成功した可能性が高い。米国株に関しては、日本は89年天井ってから30年間苦しんだんだけど、すごい良かった。それは2020年で終わったんです。なぜなら金利が今上がったでしょ。だから今、私のこの月足のシグナルで売りシグナルは出てるけど、もう私はね、こんなみんな今またゼロ金利に戻ると思ってるんですよ、アメリカ。1% とか長期金利。そんなもん私は戻らんって言っとんだけど、戻ることがもしあれば、大恐慌です。世界恐慌クラスのあれがあれば、アメリカもデフレ化してですね、1930年代みたいに。そういうこともあるかもわからないけど、そういう世界大恐慌がなければ、こんなグローバリゼーションから何からサプライチェーンからむちゃくちゃになってる時代にね、戦争の時代に、金利がそんな下がるわけないと私は思ってる。だから、2020年以降の、相場っていうのは本来めちゃくちゃ逆風が吹いてんだけど、それを国家管理相場で無理やり押し上げてるというのが今年までの相場と。で来年はね、そのリーマンショック以降の人口相場の付けを払う、相場になってもおかしくないんだけど、私はまあ大統領選挙まではなんとか持たすんじゃないかというふうに思ってんだけど、まあそういう意味ではね、大変動が起きてもおかしくないし、バイデン当選のためにね、津田さん、国家管理相場のフィナーレを飾る大バブルになってもおかしくないし、ね、なんか地政学で変なことが起きて、原油価格が急騰して、大暴落してもおかしくないと、乗るかそるかのね、相場になってもおかしくないということだけはちょっと、頭に入れておきたいなという気がするんですけどね。
はい。ここまでトゥデイズマーケットでした。
もう人生の半分損してるって言ってるやつは疑ってかかった方がいいですからね。
はい、
若者の皆さんは怒っていいですよ
怒っていい。
データ活用を楽しく学べるコンテンツ Your Data, Your Life 各種ポッドキャストサービスで配信中。親しみやすいテーマからデータとの向き合い方を考えてみませんか。
Your Data, Your Data,
Your Life, Your Life。
ご機嫌いかがですか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってるでは重賞レースの展望のほか競馬の話題を楽しくお送りしています。
お便りは番組ブログの投稿フォームから、ツイッターはよしこ競馬で検索してください。番組はポッドキャストでも聞けますよ。
地球は競馬で回ってる、毎週金曜日夜8時30分から好評放送中です。皆さんラジオ日経でお会いしましょう。
マネースクエア、トラリピーボックス。
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ。トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアの小暮さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年最後の世界戦略通貨の結果ですね。
もう最高の結果と言いたいところですね。今年は
そうですか、
はい、
どうでしたでしょうか。
まあ、最後 OG キウイからいきますと、
はい、
まあ、こちらの3年1ヶ月くらいですね、続いている戦略ですけれども、1000回まであと少しというところで2回しかリピートしなかったんですが966回、まあ、来年、春ぐらいには1000回を迎えるんじゃないのかなというところで、まあ、順調に3年間で、966回ですから1年あたり、300回以上、営業日でいうと200日ちょっとぐらいしかありませんから、まあ、1日1回以上は利益確定してくれたというような結果ですね。そして、まあ、1869円の利益が積み上がりまして、評価損、これまた今回少ないんですね。1万505円ということで、はい、まあ、年末時点で63万4202円が総合損益ということで、まあ、年始から比べると、うん、やはり 20% ぐらい積み上がっているという形になっています。
すごいですね。
本当に順調そのものの通貨ペア戦略だと思います。
はい。
そして、もう2つ通貨ペアを加えたトラリピ、の世界戦略、
はい、
こちらは3つ合わせて10回利益確定が進みまして、うん、こちらは大台2033回ということで、まあ、2000を超えての年末を迎えています。
はい、
利益の金額としても合計120万6508円ということで、まあ、300万円で、それぞれの戦略が始まったタイミングから運用していた場合にはすで、に 39.4% 利益が積み上がっていると。これ特に複利で運用しているわけではなく単利でずっとやってるわけですから、
はい、
中にはお客さんまで、しっかりとこの複利を意識して、
再投資するの、
そういう方もいらっしゃいますね。
あ、まあ、でっかい金額でやってたらできるわね。
そうなんです、
うんうん、
まあ、そういうトラリピー、まあ、複利で運用するのがいいかどうかっていうのはまあ別の話として、うん、複利という考え方自体は運用は非常に重要ですから、
うん、
いろんな戦略にさらに分散していこうとか、
全然パフォーマンスが違っちゃうもんね、単利と複利
は
ね。
そうなんですよね、
うん、
ですので、まあ、トラリピ運用で利益が出た分、トラリピを設定したままだとこれはね、単利になってしまいますから、
うん、
まあ、同じ戦略に入れるだけではなくて他に何か通貨ペアないかなとか、運用額が増えていったらそういった視点で考えるのも重要かと思います。
他に通貨ペアって来年は小暮さんがねシンガポールドルとマレーシアリングとのいやだけどこのところシンガポールドル、まあ、今下げてるんだけどちょっと
見てるんです、ね、
長い足見るとちょっとシンガポールが強すぎるんでちょっとトラリピーには向いてねえかなと。
そうなんですね
見事とはいえ
よく見ておられたんです
当然ですよ本当
まあ、大荒れといえばあのドルとフランも大荒れだみたいな話を聞きますけれども、
でもねこの1年多分ねトラリピやったら儲かってると思うよ、
うん、
シンガポールとマレーシアの
ちょっと会議にかけさせていただきます
個人的にはオーストラリアドルとカナダドル、うん、これもまたトラリピ向きなのかななんて思ってます。
オーストラリアとカナダ、
はい、やっぱり資源国同士っていうところが結構安定化
してる。イギリスのなんかね、従う国同士あんまり差がない。
ポンドドルもね、比嘉さんすごいおすすめしてましたけれどもね、さまざま魅力ある通貨ペアありますから。
はい、マネースクエアもこれからもいろいろと皆さんの新たな投資戦略拡大できるように来年も引き続き頑張っていきたいと思いますので、うん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、来年もこのパフォーマンス結果楽しみにしたいと思います。ということでここまで小暮さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
マネースクエア。
あなたもマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか？特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの口座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規口座開設キャンペーンも開催中です。口座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は今すぐトラリピで検索してみてください。その他にもマネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー、西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
昭和39年東京オリンピック開催。
羽生熊2番手、大成功3馬身リードして5輪、大成功勝ちました。
昭和48年石油ショックでガソリンやカニなどが品不足。
さあ頑張るぞ小栗キャップ、抑えジョージホワイトストーン。
平成2年バブル経済崩壊で株が大暴落。
ディープインパクト、ディープインパクト、ここでかわす。
平成17年東京秋葉原に AKB 劇場がオープン。
アーモンドアイ先頭に変わった。11番アーモンドアイ三冠達成、ゴールイン。
平成30年大坂なおみ全米オープン初優勝。
ディアリングタクトリードを取って1着でゴールイン。
そして令和の時代、
コントレイルだ、ゴールイン。
時代とともに競馬とともにラジオ日経
スタートしました。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマ、過去55年間 FRB が利上げによって高インフレ CPI が 5% 以上と戦うたびにすぐに景気後退が続いた、今回は違うのだろうかというテーマです。
今回は違うって毎回言っとんですね。当局者はそう言うしかないし、毎回暴落の前ってソフトランディングシナリオなんですよ、
はい、
ね、でそれが外れてドカンとくると、で、なんだっけ、まあ、金利もね、えらく下がるような予想ばっかで利下げも、いや本当にそんなことできるのというのはね、あってちょっとあれなんだけど、まあ、来年のね相場予測については、明日か、
はい、
ザ・マネーの特番で若林さんと収録したやつが明日放送されると思うんだけど、
はい、
あとまあ余分ですけども31日に、昼の12時から音楽番組2時間私やりますんで、30も31もラジオに出てるという話で、まあ来年の相場の予想についてはね、はい、まあ特番の方でやりたいと思うんで、ぜひ明日聞いてくださいと、 まあ、ラジオ日経 の番組スケジュール表に何時からだったか忘れちゃったけど、
はい、ちょっとこの後確認します、
うん、でね、私はさっき鎌田さんもちらっと言ってたんだけど、20ページ、これね、CPI5% 以上になって、アメリカがね、インフレファイト、いわゆる利上げをしてるんですよ。で、その後、外れなく景気後退が来てるわけ。
はい、
まあ、それはガンドラックから何からもう景気後退だって言ってるんだけど、景気後退して企業業績上がるんかいと。会社儲かるんかいと。でそれで株上がるんかいっていうのが、疑問で、で、大体スーパーバブルの後の利下げって全部暴落のトリガー引いとるんでね、ちょっと本当に利下げなんかあったら、みんな株上がると思ってんだけど、利下げで金融緩和で。いや、それ違うんじゃないのと。あとね、いや、それでもクリスマス商戦も良かったと。なんか消費強いし、あれじゃないかっていう話あるんだけど、これ21ページ。ね、この近年の景気後退ではね、FF 金利と景気後退のタイムラグを、このリアルインベストメントアドバイズが計算してんだけど、まあ、15ヶ月から17ヶ月、まあ、後ろにずれることもあって、平均11ヶ月遅れてくんだと。だからまあ、景気はね、そんなに、良くなるかどうかは、わかんないと。だから不景気の株高中でしょ、今国家管理相場だから、金利が下がったから株買いましょうと、企業業績はボロボロだけど株買おうと、ますます PER が上がると。今日本株も旗振ってるけど、バフェット指数89年の12月抜いとるんですよ。株の、時価総額 GDP でふんぬんした数字がね、超絶バブルより上なんかいという話で、まあ、国家管理相場でバフェット指標なんていうのはもう役立たずだってみんな言っとるんだけど、ちょっと気持ち悪いなという話で。で、この番組でも、紹介したことあるんですけど、スタンレー・ドラッケンミラーさんと、昔ジョージ・ソロスのソロスファンドで、まあ、右腕と言われた運用者、
はい、
1年も損したことない、
うん、
通年を通して、1年間のパフォーマンスっていうのは、いや、人間だから損はするんですよ。だけど1年間締めてみると毎年プラスと。だからイングランド銀行のポンド売りもこの人の発案でソロスがやったと。で、ドラッケンミラーは2、3年後にね、米国投資のバラ色の時代が来ると。要するに王族をつけて、めちゃくちゃ安いとこで買えるぞって言っとるわけですよ。で、ドラッケンミラーの今ポートフォリオどうなってるかちょっとね、今日資料持ってこなかったんだけど、はい、まあレポートには前書いたんですけど、NVIDIA ばっか買っとるの、ハイテクとか人工知能関連ばっか。だからそれはね、短期的にはそういうのやって、あと2年国債をめちゃくちゃ買ってると。だから儲かってるはずですよ、これだけ金利下がったんだから。で、ドラッケンミラーが何を言いたいかというと、先ほど言いました40年間ディスインフレで、米国株投資バラ色の時代が40年間あったわけ。で、今度相場が天井打っちゃうと、10年間ぐらい失われた30年みたいにはならないよ。アメリカは、失われた30年なんかやりませんから、10年ぐらいで終わると思うんだけど、それでも10年間はね、ドラッケンミラーは横ばいになるんじゃないかつって言っとるわけ。この相場がもしピークアウトしちゃったら。それが、22ページ。これ1966年から82年の横ばい相場が出てんだけど、これは津田さん広い範囲でトラリピやったらすっげー儲かるもんすよ。で、それがね、津田さん、トラリピ向きって言うんだけど、絵面はそうじゃないですか。
はい。
これね、アメリカの金利が上がり出して株が上がらなくなっちゃったの。わかります？今と同じで。さっき皆さん米株の相場見てもらって、週足見たら2年間レンジ相場だと。鋭角的に上がってないでしょ？で、これね、問題はこのインフレが第3波が来て、
はい、
1波2波3波とあったんだけど、そのね、この1900、これレンジというか横ばい相場ではあるんだけど、1974年。これ株ドーンと落ちとるんですよ。ね。これ半値ですよ。米国株半値に落ちたニューヨークダウが、
はい。
これ待っとるんですよ。ドラッケンミラーは。 って、それがあと2、3年、経ったら来るんじゃないかと、この下げがね、はい、いう見方なんですよ。だから、長期投資っていうのは私いつでも言ってんだけど、スタートする時期はすごい重要だと。この1974年の底からスタートしたら、その後いくら振っとってももう上がっていくだけなんですよ。だから、まあそういうことを考えてね、私はこの23年っていうのは非常に悪い年だったと。世界にとって。相場は別として。で、23ページ。これまさにですね、今このレーダー利用の米国のビッグサイクル通りのスケジュールで動いてると、戦争と革命のフェーズに入ったと、それまではね、紙幣の大増刷と、信用騒動だと、金ばらまきまくってきたと、インフレでそれができなくなって、どん詰まりに来たと。で、これからはもう地政学が今 1% も織り込んでないんで、なんか起きたらものすごい反動が出てもおかしくないということでね、アメリカの凋落とともにね、日本も一緒に落ちていくことになるのか、あるいは日本株だけ上がるというね、そんなバラ色の未来が来るんかいと。その日本株だけ上がるっていうのは、前の冷戦が幸運でね、はい、前回のその冷たい戦争をやっとった時は第二次世界大戦後、ドイツと日本は得したんですよ。ね。冷戦構造の時に。だけど今回は私は違うと思ってるし、冷戦構造と安保とただ乗りで得したんだけど、90年以降は全部アメリカに回収されてるわけ、それを。豚は皆さん太らしてから食うんですよ。痩せた豚はアメリカは食わないんです。太らしてから未だにまだ使い道があるから、ちゃんと使っとるわけですよ。ね。郵便局でどこの保険売っとるんだと。なんでアフラックの保険売ってんだよと。自分とこで作って売りゃいいじゃねえかと。と。まあ、わけのわからんね。世の中になったもんだな、ということで。まあ、来年はいい年になりますように、という話ですね、
はい。はい。ここまで FX マーケットスクエアでした。
部長、どうした？
最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は、会社を辞めたいんです。
え、
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って？
芸人です。
なんでまた急に？
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって。でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
はい、ラジコのタイムフ
リーで。たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない。いい偶然をあなたの耳に、ラジコ。
マネースクエア、投資戦略。
さて、来週に向けての投資戦略伺っていきますが、まあ、来週といいますか来年ですよね。ちょっと展望していただこうかなと。まあ、
来年のこと言うと鬼が笑うと
一言しかないじゃないですか。
これは新種のセミナーまで待っていただいていいですか。来週といいましても2日スタート、当社も2日通常通りスタートと、はい、いうことですけど、まあ、西山さんおっしゃる通りやっぱり動いていくのは1月第2週で、うん、まあ、1週というのはなかなか参加者も帰ってこないということも多いと。ただ、材料は、1月5日は雇用統計なんかもあるので用心と、はい、いうことがあります。で、まあ、年末ということであんまりですね、細かな作戦等々の野暮なことも言いたくないなということもあって、うん、丸14番、まあ、よく言う、兜町の格言、で、まあ、上跳ねるっていうことはまさに今年、まあ、年末年始ぐらいしかこの干支っていうのを思い出さないということもあるんですけれども、はい、うん、まあ、年明けは立つ、まあ、辰巳天井と。でこの下半分というのはですね、この番組でも出ていただいた前田さんからいただいた資料をちょっと拝借したんですけど、うん、やっぱり辰年というのは日経平均が一番相対的には上がりやすいと、まあ、ただ1950年からの12年ごとのデータということですから、なかなかまあ データベースはどうかということはあるんですけど、
データの募集団のあれが少なすぎるよね。
そうですね。まあ、あくまで参考ということですけど、まあ、歴史は繰り返さないけれども韻を踏むとトーマス・ツウェインの言葉あります。
うん、そうですね。
まあ、基本的にはこうなりやすいだなので、繰り返しながら前半というと1月も下げやすい、必ず下げるってわけじゃないと思うんですが、
トラ千里を走るって、走ったんだけど千里
同じところ
上がって下がる
って同じとこはぐるぐるぐるぐる回ってセミを走るというのがもうこれも合ってるなという感じはしますけれども、まあ、一応来年は立つということですから、見てください、
はい、
で丸15番やっぱり見なければいけないのは中央銀行の、会合、まあ繰り返しながら中央銀行とは喧嘩するなと、ドントファイトザフェドということは来年も続けていく必要があるんですが、1月早々はですね、まあ、主要銀行の会合は後半に固まってるんですね、うん、で順番でいくと日銀がまず、行使22、23で行って、まあ、その後に FRB があると。
上田さんがトップバッターなのか。
そうなんですよね。なので西山さんはこの1月に何か起こしてくる可能性も十分
あります。1か4かどっちかだって言われてるんですよね。だからマイナス金利会長、
まあただ2月から春闘が始まって3月を締めて、まあ、春闘結果見るっていうことを現地そのまま取れば4月26というのがありますけれども、まあ、1月何か起こしてくるかもしれないということも要注意で、さっき言ったように FOMC は3月、まあ、こう19、20で 100% ということを一応織り込んではいるんですけど本当にそうなのかと、いうことも見なければいけません。で3月というとですね、3月4日にトランプの裁判があってですね、議会襲撃の裁判があって、で3月5日からスーパーチューズデーが始まって、で3月17日にはロシア大統領選挙があると、まあ、ここはもう選挙という名はどうかなと思うんですけど、
圧勝で終わるでしょ
う。まあ、出来ですということです。いろいろ3月は固まってるなというのがあります。で、まあ、これも見ながら行かなければいけないということと、丸16番、これもですね、新春セミナーの時にはですね、このユーラシアグループの2024年版の重大リスクっていうのは出てくると思うんですね、うん、まあ、これをまたご紹介したいなと思うんですが、これは今年の重大リスクということで、まあ、1位はロシアと、まあここで言うと例えば中東の問題とかですね出てないじゃないかということもあるんですけど、2022年版にはウクライナとか出てたんですね、うん、でここはまあおそらくですけど、まあ、中国、習近平、この辺はリスクの上位に来るだろうなと。
まあ、ここはもうアメリカがやってるようなあれだから。
そうですね、
ユーラシアグループはね、
まあ、台湾
アメリカの意向を受けた別荘店にはなってるんだけど、
まさに米国の分断とかですね、うん、出ているの
ですね。まあ、分断はもうずっと分断だから、今度選挙で津田さんどっち勝っても分断だよね。
本当そうですね、まあ、今のところトランプ有利ということを言われてはいるんですけど、
トランプも出てこられるんだけど、
ね、あの選挙出てはダメだというような発言が出てると、それを決めるのは有権者じゃないかなと思う。
そうそう、で
裁判がですね、
裁判所
メディアなもう総袋叩きというところがありますが、まあ、私なりに見たのは2024年、来年を、まあ、見るとですね、まあ、基本的にドル安の年だろうと、まあ、利下げタイミングを当然測る 1年で、円に関しては利上げタイミング、まあマイナス金利の解除ですね、この辺がどこなのかということで、私も西山さんと同じ通り、一回やったらそのままずっと何もしないと、時間軸政策でと、うん、いうことは一時的切断できない円高っていうのは十分あり得ると、うん、ドル安ということは、まあ、あり得るなというのが大きなところ。あとは繰り返しながらトランプの再選になると、ディバイデッドステーツオブアメリカということで、分断化ということで、これもいろいろ出てくる。でその下にあるのはですね、自民党の総裁選というのが来年の秋にあるんですけど、果たしてトランプが再選したとして、うん、かつての安倍さんみたいに止めるような人材が出てくるのかどうか、うん、まあ、高市さんとかいろいろ言われてますけれども、あとは中国問題とか台湾海峡、あとは中東ウクライナ情勢、あとは、まあ、細かなところで言うとパリ五輪とか、あとは新札の発行、新日本銀行券なんかも7月に、
あ、渋沢さんになるんです
か。そうなんですよ、はい、そういうこともあるのでこの辺が注目ですね、
はい、ということでお送りしてまいりましたが、さっき言ってたラジオ日経リスナー感謝祭、朝9時半から30日には放送されるんですが、6時間のリスナー感謝祭の中でザ・マネー投資戦略2024というのが11時30分から放送されます。この中で来年の見通し、はい、西山さんにお話しいただこうと思ってますので、はい、こちらも合わせてご覧、お聞きください。ということで番組そろそろお別れの時間です。今年も1年お二人ともありがとうございました。リスナーの皆さんもありがとうございました。今日ここまでのお相手は
西山幸四郎と
マネースクエア津田高水と
牧林理香でした。
さよなら、
良いお年を。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。